2.人間でも、蛇のせいでも、蛇吉の存在は、この村の幸いであるから、誰も彼に対して反感や敵意を抱く者もなかった。万一、彼の感情を害したら、どんなたたりを受けるかもしれないという恐怖も混じって、人々はいよいよ彼を尊敬するようになった。かの桃引きの一件があってから半年ほどの後に、蛇吉の母は豚死のように死んで、村中の人々から年頃に弔われた。母のない後は蛇吉一人である。彼はもう30を一つ二つ超えている。本来ならばとうに嫁をもらっているはずであるが、何分にも蛇吉という名が煩いをなして、村内はもちろん近隣からも住んで縁談を申し込むものはなかった。彼は村の者からも尊敬されている。上ばみの種の尽きない限りはその生活も保障されている。しかも彼と縁組をするということになると、さすがに二の足を踏む者が多いので、彼はこの年になるまで独身であった。今まではおふくろがいましたから何とも思わなかったが、自分一人になるとどうも寂しい。第一に朝晩の煮炊きにも困ります。誰か相当の嫁をお世話くださいませんか、と彼はある時庄屋のうちへ来て頼んだ。庄屋も気の毒に思った。何のかのと陰口を言うものの、彼は多年この村のためになってくれた男である。普段の行情も別に悪くはない。それが母を失って不自由であるから嫁をもらいたいという。まことにもっとものことであるから、何とかしてやろうと受け合っておいて、村の主だった者にそれを相談すると、誰も彼も首をかしげた。まったく、あの男も気の毒だがな。気の毒だとは言いながら、さて、自分の娘をやろうとも、妹をくれようとも言うものはないので、庄屋も始末に困っていると、その中で、小利口な一人が、こんなことを言い出した。では、どうだろう。この間から、十助のうちに、当園のものだとか言って、35、6の女が転げ込んでいる。なんでも、どこかのだるま茶屋に奉公をしていたとか言うのだが、十助に相談して、あの女を世話してやることにしては。だが、あの女には悪い病があるので、ジュースケも困っているようだぞ、とまた一人が言った。しかし、ともかくも、そういう心当たりがあるなら、ジュースケを呼んで聞いてみよう。庄屋はすぐにジュースケを呼んだ。彼は水飲み百姓で、一家内四人の暮らしさえも細々であるところへ、この間から、自分のいとこの娘というのが転げ込んできているので、全く困るとこぼし抜いていた。娘といっても、今年37で、若い時から身持ちが悪くて、方々のだるま茶屋などを流れ渡っていたので、重い傘にかかっている。それでもうどこにも勤めることができなくなったので、親類の縁を頼って、自分の家へ来ているが、達者な体ならば格別。半病人で毎日寝たり起きたりしているのであるから、世話が焼けるばかりで何の役にも立たない。と、彼は庄屋の前で一切を打ち明けた。半病人では困るな。と、庄屋も顔をしかめた。実は、嫁の相談があるのだが。あんな奴を、 嫁にもらう人がありますかしら、と十助は不思議そうに聞いた。きっともらうかどうかはわからないが、あの吉次郎が嫁を探しているのだ。ああ、あの蛇吉ですか。蛇吉でも何でも構わない。あんなやつを引き取ってくれるものがあるならば、どうぞお世話を願いたいと、十助はしきりに頼んだ。しかし、半病人ではどうにもならないから、いずれ達者な体になってからの相談にしようと、庄屋は彼に言い聞かせて返した。それから半月ほどたって、十助は再び庄屋のうちへ来て、女の病気はもう治ったから、この間の話をどうぞまとめてくれと言った。彼はよほどその女の始末に困っているらしい。したがって、その病気全快というのもなんだか疑わしいので、庄屋もその返事に渋っているところへ、あたかもかの蛇吉が催促に来て、まだ何にも心当たりはないかと言った。嫁にやりたいという人、嫁をもらいたいという人、それが同時に落ち合ったのは何かの縁かもしれないと思ったので、庄屋はともかくもその話を切り出してみると、蛇吉は二つ返事で何分よろしく頼むと答えた。女は37で、自分よりも5つ年上であること、女は茶屋奉公の上がりで悪い病気のあること、それらをすべて承知の上で自分の嫁にもらいたいと彼は言った。こうなればもう子細はない。話は滑るように進行して、それからさらに半月とは過ぎないうちに、蛇吉のうちには豊島の女房が座り込んでいるようになった。女房の名はおとしというのであった。庄屋の疑っていた通り、おとしはまだ本当に全快しているのではなかった。無理に起きてはいるものの、おとしは真っ青な顔をして幽霊のように痩せ衰えていた。よんどころない羽目で世話をしたものの、あれで無事に収まってくれればいいがと、庄屋もないない心配していると、不思議なことには、それからまた半月と過ぎ、一月と過ぎてゆくうちに、お年はめきめきと元気がついてきて、顔の色も見違えるようにつやつやしくなった。蛇吉が蛇の黒焼きでも食わしたのかもしれねえぞ、陰では噂をする者もあった。それはどうだかわからないが、お年が健康を回復したのは事実であった。そうして年下の亭主と仲良く暮らしているのを見て、庄屋もまず安心した。実際彼らの夫婦仲は他人の想像以上にむつまじかった。他年大勢の男を翻弄してきた爆恋女のおとしも、蛇吉という男に対しては我ながら怪しまれるほどに濃厚の愛情を捧げて仕えた。蛇吉ももちろん彼を熱愛した。こうして3年余りも同棲している間に、蛇吉は自分の仕事の上の秘密を大方は妻に打ち明けてしまった。彼の家の後ろには屋根の低い小屋がある。北向きに建てられて、辺りには樹木が茂っているので、昼でも薄暗く、年中じめじめしている。その小屋の隅に見慣れないキノコの二つ三つ生えているのをおとしが見つけて、あれは何だと蛇吉に尋ねると、それは蛇を取る薬であると彼は説明した。大小幾匹の蛇を殺して、その死骸を土の底深く埋めておくと、 2、3年の後にはその上に一種のキノコが生える。それを陰干しにしたのを細かく刻み、さらに女の髪の毛を細かく切って、別に一種の薬を混ぜて練り合わせる。そうして出来上がった薬を焼くと、上ばみはその匂いを慕って近寄るのであると言った。ただし、他の一種の薬だけは、蛇吉も容易にその秘密を明かさなかった。もう一つ、蚊の上ばみと戦う時に振りまく粉薬というのも、やはりそのものに何者かを調合するのであった。たとえその秘密を詳しく知ったところで、他人には所詮できそうもない仕事であるから、お年もその以上には深く立ち入って詮議もしなかった。夫婦の仲もむつまじく、生活に困るのでもなく、一家はまことに円満に暮らしているのであるが、なぜかこの頃は、蛇吉の元気がだんだんに衰えてきたようにも見られた。彼は時々に一人でため息をついていることもあった。お年もなんだか不安に思って、どこか悪いのではないかと聞いても、夫は別に何事もないと答えた。しかし、ある時、こんなことを問わず語りに言い出した。俺もこんなことを長くはやっていられそうもないよ。お年は別に現在の職業を嫌ってもいなかったが、老人になったらばこんな商売もできないであろうとは察していた。今のうちから覚悟して他の商売を始める、元手でも稼ぎ貯めるか、安い電池でも買うことにするか、なんとかして老後のたつきを考えておかなければなるまいと思って、それを夫に相談すると、蛇吉はうなずいた。俺はどうでもいいが、お前が困るようなことがあってはならない。そのつもりで今のうちにせいぜい稼いでおくかな。彼はまたこんなことを話した。村の人はみんな知っていることだが、うちのおふくろが死ぬ少し前に、俺は恐ろしい上ばみに出会って、危なくこっちが負けそうになった。相手が3本目の筋まで平気で乗り越してきた時には、俺ももう途方に暮れてしまったが、その時ふっと思い出したのは、死んだ親父の遺言だ。親父が大病で、所詮難しいという時に、俺のない後、もし一生に一度の大難に出会ったらば、俺の名を呼んで、こういう呪文を唱えろ。俺がきっと救ってやるよ。しかし二度はならない。一生に一度義理だぞと、くれぐれも念を押して言い残されたことがある。俺はそれを思い出したので、半分は夢中で桃引きを脱いで、親父の名を呼んで呪文を唱えながら、それを真っ二つに引き裂くと、不思議に相手も真っ二つに裂けて死んだ。どういう了見で俺が桃引きを引き裂いたのか、自分にもわからない。多分死んだ親父がそうしろと教えてくれたのだろう。家へ帰ってその話をすると、おふくろは喜びもし嘆きもした。一生に一度という約束を果たしてしまったから、お父さんも二度とお前を救ってはくださるまい。これからはそのつもりで用心しろと言った。その当座はそれほどにも思わなかったが、この頃はそれが思い出されて、なんだか馬鹿に気が弱くなってならない。何、俺一人ならばどうにでもなるが、お前のことを考えると、うかうかしてはいられない。何につけても 自分を思ってくれる夫の親切を、お年は身にしみて嬉しく感じた。